声の議会だより、令和6年8月1日発行、ナンバー231。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー231では、令和6年6月定例月議会の中で行われた代表質問・個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見・ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、意見書を可決しました。委員会審査のあらまし、6月定例月議会で審議された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑・答弁・委員会審査のあらましでは、公益財団法人2025年日本国万国博覧会協会は万博協会、新型コロナウイルス感染症は新型コロナと略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表北村英二1ページ。代表質問、競争未来代表池永祐樹2ページ。代表質問、公明党代表北芳雄3ページ。代表質問、大阪維新の会代表中野学4ページ。個人質問山本麻美5ページ。個人質問深江陽子6ページ。個人質問松井康介7ページ。個人質問小芝秀俊8ページ。個人質問山本久雄9ページ。個人質問中井克也10ページ。個人質問花田正文11ページ。個人質問西野茂嗣12ページ。個人質問久山佳代子13ページ。意見書を可決しました14ページ。委員会審査のあらまし15ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、政府議長室を開放します16ページ。議会報告会意見交換会を開催しました17ページ。6月定例月議会で審議された案件と議決結果18ページ。終わりの挨拶19ページ。目次終わり。代表質問、日本共産党議員団代表北村英二1ページ。万博の学校事業としての集団参加は、子どもたちの安全確認ができてから。問い、会場の夢島は大きな危険性が2つある。1つ目は地震などの自然災害である。夢島は一般廃棄物の処分場で、地盤は軟弱で、有害物質の PCB 等も埋まっている。大きな建築物の建築や大勢の人が集まるイベントなどは行えない危険な場所である。全国で地震が頻発している。万博協会の防災基本計画でも、地震による道路の陥没や汚水の流出、液状化、橋などの通行止めで陸の孤島になる危険性があると述べている。二つ目は本年3月、土壌から発生したメタンガスに溶接作業中の火花が引火し爆発事故が起こった。以前からこのガスの危険性が指摘されていた。 大阪広域環境施設組合の資料では、ガス発生量は年々増え、昨年の夏には1日約2トンも発生しているとあるが、安全対策は示されていない。万博の校外学習への市教育委員会の見解を求める。答え、校外学習は各校が計画的に実施している。安全確認は教職員が下見等により移動経路や現地における交通事情、連絡方法、救急病院等の有無を確認して学習場所の状況を把握し、当日の引率者や教員配置、緊急事態発生時の連絡方法などを検討し、計画を立て、校長の承認を得た上で実施している。今後の状況を注視し、学校の計画や校長の判断が子どもの安全に配慮するものになるよう助言する。問い、本市教職員組合から教育庁宛に提出された児童・生徒を万博見学に強制しないことを求める要望書には、学校行事である遠足・校外学習の立案・実施は、各学校の判断を尊重すること、下見や開催後に問題点が多数見られたときは、中止する等の判断を尊重することとある。答弁はこの要望を認める内容と判断するが、教育庁の見解を求める。答え、学校行事は子どもたちや引率する教職員にとって安全安心は当然のことであり、万博への校外学習に限らず、適切な計画立案が必要である。本市教職員組合からの要望書で、現場が不安を感じていることも認識している。大阪府都市教育庁協議会を通じ、大阪府教育庁へ、子どもたちの安全安心を中心にした緊急要望を行った。引き続き大阪府の動きを注視し、学校に対し適切に指導を助言していく。問い、市長も子どもたちの安全を第一に考え、市教育委員会並びに各学校の判断を尊重することは当然と思うが、見解を求める。答え、教育庁、教育官と同じ考えである。子どもの安全を第一に考えるのは市長として当然である。学校の判断を尊重し、適切に対応する。要望、万博に関するさまざまな危険性や問題点を把握し、慎重の上にも慎重を期した検討を行い、安全性に不安がある場合は、学校行事として万博への参加はきっぱり中止することを求める。その他、雨水対策の要望が出されている地域における台風シーズン前の対策について、および災害時の電源確保など防災対策について質問しました。代表質問。競争未来代表池永祐希2ページ。不登校引きこもり支援にかかる全庁的な包括的対応の構想について。答え。引きこもりの状態にある人たちへの支援については、小中学校での不登校への支援とともに、学齢期を過ぎた人たちについても相談体制を整備し、関係部署が相互に連携して支援をしている。学齢期を過ぎた人たちへの支援は、その状況も様々であることから、一つの窓口や一つの機関ではなく、就労支援継続事業所や就労準備支援センター、NPO 法人などとも連携・協力していくことが大切と考えている。本年4月から相談支援事業所に引きこもり支援のための相談員を配置しており、支援活動が始まっている。関係者が相互に協力しながら支援していけるよう取り組んでいく。要望、引きこもり問題に関して官民を問わず、大阪狭山の力を結集して取り組む意思を明らかにされたと認識した。動き始めた相談支援事業のみならず、居場所づくりや地域のネットワークづくりといった さまざまな施策を速やかに実装しなければならない。そのために先行事例の調査・研究や官民連携のプラン作成など体制整備への注力を要望する。加えて、引きこもりへの偏見や差別的視点の除去に関する啓発の重要さは忘れてはならない。引きこもり当事者会の開催について、答え、引きこもり状態になる要因は多岐にわたっている。本年4月から相談支援事業所に引きこもり支援のための相談支援員を配置し、相談体制の強化を進めている。今後も当事者へのアプローチや関係機関との連携などを通じ、当事者同士が交流したり、気軽に話し合える居場所づくりを検討していく。要望、居場所の創設の検討については、先行事例の調査研究はもちろんのこと、本市においてすでに動いている支援団体の実情を把握し、市民の抱える悩みに寄り添える施策の実施を要望する。高等学校卒業程度認定試験に係る助成制度の創設について、答え、高等学校卒業程度認定試験にのみ助成を認めることは、平等性の観点から実施困難であると考える。一方、大阪狭山市障害学習推進計画の理念に基づき、誰一人取り残さない学びの推進の実現のため、高等学校卒業程度認定試験に関係する情報を周知していく。大阪狭山市 DX 推進方針に基づくデジタル人材の育成について、問い、情報セキュリティに関する訓練の実施予定と、職員全体のデジタルスキルの向上に係る具体案について、答え、DX を推進する上で中核となる DX リーダーの育成を進めるため、OJT や実務研修の実施のほか、民間事業者や大学などの講座の受講、IT パスポートの資格取得の促進など、さまざまな方策を検討するとともに、セキュリティに関する研修の進化や訓練実施などの拡大を図っていく。要望、実践的サイバー防御演習、サイダーの準上級演習と情報セキュリティマネジメント試験の活用も視野に入れていただきたい。代表質問、公明党代表北吉夫、3ページ。職員基本条例と教育基本条例について、古川市長は令和5年6月の所信表明で、本市職員と本市教育行政に関し、それぞれ基本となる事項を定める条例の制定を検討してまいりますと述べられた。問い、このことは3期目から市長が大阪維新の会公認になったことと関係があるのか。答え、職員基本条例と教育基本条例の制定を3期目で取り組む重点施策とした大阪維新の会の公認になったからではない。問い、どのようなものを考えているのか。答え、人事管理上の仕組みやルールを明確にし、職員の仕事へのやりがいや働きがいの向上、組織力の最大化を目的とした条例にしたい。問い、職員基本条例には相対評価を採用するのか。答え、これまでの経緯や社会情勢の変化等を踏まえ、地方公務員法の趣旨に沿った形で適切に規定したい。問い、条例制定は慎重に考えるべきではないか。答え、本市の実情に応じた大阪狭山市版の職員基本条例を制定したい。意見、職員基本条例を制定するときには、人事評価に相対評価を採用せず、絶対評価を採用するべきである。大阪狭山市立学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針について、学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針・素案が作成されたが、問い、 校区変更は考えないのか。答え、現時点において校区変更は行わない。問い、南第三小学校区の児童は同校にしか行けないのは不公平ではないか。答え、南第三小学校は少人数の良さはあるものの、十分な教育活動が難しい状況であり、小規模特任校制度を取り入れ、きめ細かな指導を行う。ICT 教育の推進校としても位置づけし、魅力的な学校づくりを行う。問い、同一敷地内に新子ども園と子育て支援センターポッポ園を置くと、ポッポ園利用者は使いづらくないか、別々の敷地に置くべきではないか、新子ども園を東小学校区に設けるべきではないか。答え、子ども園の設置場所として現在のポッポ園と南第一小学校の敷地の一部を選定した。ポッポ園を子ども園と複合化することで相互の連携を図る。要望、子ども園は東幼稚園か東小学校区内を設置場所としてほしい。重度障害者等就労支援特別事業について。問い、大阪市や泉大津市では重度障害者就労支援特別事業を実施し、障害者が通勤で移動支援などを利用できるが、本市の取り組みについて。答え、重度障害者等就労支援特別事業については、関係機関と連携し、実施体制の整備に取り組む。ラーケーションの日について。問い、ラーケーションの日は子どもが保護者等とともに、平日に家庭や地域で体験や探究の学び、活動を自ら考え、企画し、実行することができる日である。本市もこのような取り組みをしてはどうか。答え、現時点で導入は考えていないが、保護者の働き方の変化やタブレット端末を活用した学習が今後も進んでいくことから、導入自治体の状況を注視していく。代表質問、大阪維新の会代表中野学、4ページ。大阪・関西万博について。問い、今後の本市の機運醸成の取り組みについて。答え、大阪府内の自治体が連携し、大阪の魅力を国内外に発信するイベント、仮称大阪ウィークを予定しており、本市も歴史遺産や特産品などの本市が誇る魅力を広く PR するため、その出展参加に向けた準備を進めている。意見、ネット社会では実現できない体感という貴重な体験ができることを期待している。水と緑のネットワーク構想を活用した街づくりについて。問い、自然環境の保全を図りつつ、新たな環境整備が必要である。幹線道路である府道守谷狭山線沿道やその周辺について、今後のにぎわいや発展が望まれるが展望を伺う。答え、民間開発においても本市が進めている狭山池での恒常的なにぎわいの創出につながる土地利用となるよう、理解と協力を求めながら、大阪府とも連携し、本市の価値や魅力の向上を図っていきたい。意見、生活の利便性や地域活力のさらなる向上には、にぎわいや新たな拠点が今後も必要と考える。大阪狭山市水循環計画の進捗状況と今後の展開について。問い、進捗状況について。答え、今後、水循環に位置づけた各事業主体が事業内容を共有できるアクションプランを作成し、各事業が円滑に実施・連携できるよう取り組む。意見、豊富な水資源が活用される新たな産業や、さまざまな人が参画できる事業の育成など、農業従事者にとどまらない水資源の担い手を広げていく取り組みが期待される。問い、今後の上下水道料金の見込みについて。答え、 下水道使用料は平成25年4月の改定以降、事業の効率化や経費の削減、収入増加の取り組みにより料金を据え置いてきたが、受益者負担の原則と独立採算性の原則を基本に、世代間の負担の公平性を考慮した定期的な使用料の改定も必要と考えている。また、大阪広域水道事業団に水道料金の改定について確認したところ、現時点で改定を行う方向性はないとのことであった。意見、段階的料金設定を要望してきた。料金の値上げを望むわけではないが、将来に負担を押し付けるのはどうかと考える。生活道路の車両速度抑制について、問い、生活道路は通学路としても利用されており、安全対策を求める。答え、交差点のカラー化など新しい技術の採用も検討しながら、安全対策を進める。意見、立体的に見える路面表示であるイメージハンプ導入を要望する。頼れる身寄りのない高齢者が直面している課題について、問い、病院や施設に入る際の保証人や手続きなど誰が担うのか本市の対応を伺う。答え、身寄りのない高齢者が安心して生活できる環境を整えるため、本市の状況に合った取り組みを進めるにあたり、国の制度設計の動向を注視していく。個人質問、山本麻美、5ページ。ウォーカブルな町、大阪狭山市へ。問い、狭山駅アンダーパスを利用したギャラリースペースの設置について。答え、ギャラリースペースとして活用したいという要望があれば、内容や安全面等を考慮し、魅力的な歩行者空間となるよう検討する。問い、狭山池遊歩道エリアを禁煙エリアにすることについて。答え、国や大阪府の動向を注視し、今できる対策として、歩きタバコを含む受動喫煙防止の啓発に取り組む。問い、市民ふれあいの里から狭山水未来センターまでの施設の連携利用の計画や案について。答え、昨年より複数の民間事業者に意見調査を実施した。現在も公民連携事業の可能性についてさらに意見を聞いている。引き続き市民ふれあいの里の運営について検討していく。要望、公民連携や市民共同により駐車場の拡大やドッグランの設置、屋台村など大人も子どもも楽しめる施設となるよう要望する。子どもがまちづくりの協議に参加できる仕組みや制度の整備について。問い、本市には子どもたちがまちづくりの協議に参加できる仕組みがまだないように思う。子ども真ん中社会を目指す本市の見解を伺う。答え、本年11月16日に子どもたちが議場でまちづくりについて市の各部局に提案する機会を設ける予定をしている。議場に来ることができない子どもたちもタブレット端末で視聴し、感想や意見を回答し、考えを深める場にしたい。今後も子どもを中心に据えた取り組みを進めていく。要望、これからの本市の事業や地域での取り組みにも、子どもたちが意見を言える場が増えるよう仕組みや制度が進むことを強く要望する。食品ロス削減への住民運動のさらなる推進について。問い、フードシェアリングの展開について。答え、調査研究していく。問い、フードバンク、フードドライブの本市独自の取り組みについて。答え、慎重に検討したい。要望、公民連携も取り入れながら、声を上げづらい方でも気軽に支援が受けられる体制を整え、本市独自の取り組みが進むよう要望する。個人質問、深江陽子、6ページ。子ども誰でも通園制度で子どもの安全は保障されるのか。問い、 利用者と事業者が直接契約するもので、事前面談もなく、アレルギー対応等の必要情報が把握できず、事故に至る可能性がある。制度実現には、保育士の配置基準や処遇の改善、保育場所の確保が最優先ではないか。答え、安全な実施には保育士の配置が特に重要である。現在、本市では試行的に実施できる状況ではない。子どもたちにとって望ましい教育、保育環境の整備に向けて、問い、今後も住民の声を聞き、少数意見でも大切にし、問題があれば立ち止まって再考するよう要望する。答え、タウンミーティングやパブリックコメントも実施し、幅広い意見を参考にし、環境整備に努める。府営狭山住宅の建て替え計画について丁寧な説明を。答え、大阪府から基本設計の内容が固まれば、住民説明会を本年度の後半にも実施予定と説明があった。就学援助申請にオンライン申請の実施を。問い、会長時間内での提出が困難な場合や、学校への提出に抵抗感を持つ家庭に対し、手続きの工夫を求める。答え、近隣自治体の状況を確認しながら調査研究を進めていく。学校トイレへの生理用品設置について。問い、当事者である子どもの意見を把握して取り組んでいるのか。答え、全中学校でアンケートを実施した。一部生徒に利用されており、生理の貧困に悩む生徒がいる可能性はある。相談機関の周知を工夫する。要望、学校トイレへの生理用品設置を小学校へも広げるよう要望する。市民に情報を届けるためにさらなる努力を。答え、パブリックコメント募集では、資料の閲覧場所を増やしたり、意見提出では電子メール以外にホームを備えた、電子申請を加えたりするなど、参画しやすい環境づくりに努めてきた。要望、周知のため60日前から予告期間を設けるなどの工夫を求める。個人質問、松井康介、7ページ。円滑な介護保険事業運営について、問い、利用者本位で質の高い介護サービスを提供するには、行政・関係事業者相互が情報交換を進め、互いに質の向上を図ることが肝要で、本市では地域包括ケア推進会議を基軸に、事業者連絡会等が連携を深めてきた。しかし、コロナ禍でその機能の一部が散逸しているように思う。答え、事業者からの相談には個別に丁寧な対応を行い、メール等で情報提供を実施している。今後、他市の好事例も参考に、介護保険事業者相互の連携が図れるよう検討する。災害に備えて、問い、大規模災害発生時、障害をお持ちの方や難病、特定疾患を患っておられる方にとっては、突発的に発生した状況への理解や把握が難しく、不安からのパニックやストレスに敏感なことが要因で、一般避難所への避難が難しい場合も予想される。発災前からこの方々の避難について検討を進める必要があると考える。答え、国のガイドラインでは、指定福祉避難所の受け入れ対象となる方の外数や現況等を把握し、当該避難所を整備するのが望ましいとされている。現在、福祉センターを含む公共施設の再配置を検討しており、福祉避難所としての機能等も検討していく。市民の利便性向上に向けて、問い、公金のクレジットカード払いについて、答え、国は令和8年9月までに、LTAX を活用したクレジットカードでの公金収納を開始するとの方針を示しており、 本市も検討する。問い、催し開催時の市循環バスの満員解消に向けた取り組みについて、答え、増便や定員が多い車両への変更が可能か協議する。問い、戸籍証明等のコンビニ交付について、答え、国などの動向を注視し、利便性の向上を図る。部活動の地域移行について、問い、現在の取り組みと今後について、答え、既存のクラブをそのまま移行するのではなく、地域のスポーツや習い事、自分の興味関心に使う時間として、地域性を踏まえた大阪狭山モデルを検討している。今後、地域団体や保護者の意見も聞きながら検討していく。個人質問、小芝秀俊、8ページ。大阪・関西万博への学校行事としての参加について、問い、本年3月28日、万博会場予定地の夢洲でガス爆発事故が起きた。安全対策全体について本市の見解を伺う。答え、万博協会や大阪府教育庁に懸念の解消に向けた具体策を確認する。意見、学校行事として子どもを引率する責任は重大である。子どもの安全こそが第一である。入念な下見ときめ細かな実施計画なしには安全な校外学習はありえない。大阪府からの報告を待つのではなく、本市から徹底的に大阪府と万博協会に安全対策について追及し、明らかにする責任があると考える。大阪狭山市立学校園の適正規模、適正配置に関する実施方針、素案について、問い、市立の3つの幼稚園と子ども園を子ども園1つに統合すると困る利用者が多いのではないか、また南第三小学校のみを市内の ICT 教育をリードする特任校とすることには問題が多いのではないか、答え、タウンミーティングやパブリックコメントの意見を参考に事業を進めたい。意見、地元の幼稚園をなくさないでほしいとの声は多い。スケジュールありきで進めるのではなく、まず地域住民の声に耳を傾けるべきだ。本市の公害対策について、問い、香りの害、公害対策の現状と課題について伺う。答え、これまでポスターを作成し、薬局等多くの事業所で周知を行ってきた。今後も市ホームページなどで周知に努めていきたい。意見、周囲の理解がまだまだ広がっていない。もっとわかりやすいポスターを作り、今の何倍も掲示してほしい。地方自治法改正案、国の補充的な指示について。問い、この改正案は、地方自治体を国の下請け機関にするものである。本市として声明を出すべきでないか。答え、制度の運用には十分な配慮が必要であり、今後も国の動向を注視する。個人質問、山本久雄、9ページ。コロナワクチンの予防接種記録の保存期間について。問い、国は新型コロナワクチン予防接種記録の保存期間を延長する方針との報道がある。本市の状況と接種記録の現状、今後の対応を伺う。答え、国の実施要領に従い、接種記録を適正に管理保存している。本市が受け付けている健康被害救済制度の申請は8件で、そのうち2件は国で健康被害と認定されている。今後も接種記録を適正に保存し、ワクチン接種による症状の相談に丁寧に対応していく。一人暮らし世帯への対策について、問い、近年世帯主が65歳以上の世帯や単独世帯が多くなっている。国も支援制度の検討を始めたようだが、本市の状況と取り組みを伺う。答え、本市でも身寄りのない高齢者の増加が見込まれる。 民生委員、児童委員による定期的な訪問や大阪安全安心賃貸住宅登録制度など、本市の状況に合った取り組みを進め、国の制度設計の動向を注視していく。消防団活動について、問い、消防庁は消防団のさらなる充実に向けた総務大臣所管を発出された。本市の近況と今後の取り組みを伺う。答え、令和4年度から団員は微増している。今後も団員の負担軽減や処遇改善、消防団の装備の充実、イベントなどで PR を行うなど、団員の加入促進に努める。大阪狭山市立学校園の適正規模、適正配置に関する実施方針、素案について、問い、地域のランドマーク的な幼稚園をその地域からなくすことには問題がある。当局の所見を伺う。答え、施設の跡地は教育保育や子育て支援での活用を検討し、市全体の公共施設再配置を踏まえ検討する。問い、市長の公約の生涯住み続けたい街づくりにそぐわないと思われるが見解を伺う。答え、学校園は地域に最も身近な公共施設であり、地域文化と密接している。まちづくりの総合的な観点から、市長部局と教育委員会と連携して、慎重かつ着実に実施していきたい。個人質問、中井克也、10ページ。空き家対策について、答え、平成30年度の空き家が、令和5年度には約半数に減少した。空き家バンク制度や固定資産税の減免制度などの利用促進を図る。福祉的な観点からも空き家対策につながる支援を行う。要望、倒壊の可能性や現況での利用が困難な空き家が増えていることから、空き家バンク制度の効果的な運用を要望する。整理整頓されていない家屋、ゴミ屋敷対策について、答え、ゴミ屋敷に堆積している物品等は、所有者本人がゴミと認めない限り、行政の介入が難しいが、関係部署が連携し、適正な生活環境の確保に努める。要望、ゴミ屋敷対策となる条例制定の検討を要望する。倒壊の恐れのある家屋等の対策について、答え、解体作業におけるアスベストに関する理解を深めるため、市ホームページ等で周知を図る。災害に強い人づくりをするために、防災士資格取得の補助のあり方と、市内防災士との連携、学校と地域が連携した防災訓練について、問い、令和5年度までに計33名が市の補助制度を活用して防災士資格を取得した。前年度より活用実績は増加しており、現行制度で運用していく。今後も資格取得者への研修等の案内、防災士、学校と地域が防災訓練等で連携できるよう支援する。要望、防災士資格は市で半額補助しても1万円以上の自己負担が発生し、気軽に受験できない。補助割合増加等の検討を要望する。防災に関心のある人たちがつながり、市の防災力を高めていけるよう、さらなる支援を要望する。校内教育支援センターにおいても、信頼関係を築くための教員体制の強化を求める。自治会等の活用や公益活動等の促進のために、サヤリンポイントを活用することについて、問い、自治会加入率は 51.7% で年々低下している。加入促進の啓発活動や対策の調査研究に努める。令和6年度の市民公益活動促進補助金は、直近5年間で最多申請件数となった。サヤリンポイント事業は、令和7年度まで実証事業として、 まずは本市が実施の事業のみを対象とする。答え、自治会等存続のための調査研究を早急に実施し、サヤリンポイントは実証事業の今こそ様々な施策に取り入れ検証するよう要望する。個人質問、花田正文、11ページ。公園への AED 設置について。答え、大阪府内の他市では、公園施設内に管理事務所などがある場合にのみ設置されているところが多い。AED の屋外設置の可能性について検討していく。要望、市内公共施設内に設置の AED は、閉館後や休館日には使用できないことがある。学校開放時も、学校職員不在時は使用できないことから、屋外設置を要望する。また、ランナーが多い狭山池公園やコンビニエンスストアへの設置など、全庁的に取り組んでいただきたい。腹部超音波スクリーニング検査の補助について、答え、この検査は任意の検査として人間ドックなどで実施されており、国の指針等に基づいたがん検診や検診の実施体制をより一層充実させることが重要と考える。要望、愛知県名古屋市が同検査の補助事業を始める。本市では人間ドック等に費用助成を行っており、適用拡充を要望する。宅配ボックス設置の推進について、答え、大阪狭山市地球温暖化対策実行計画、区域施策編を策定する。宅配ボックス設置の推進は、二酸化炭素排出量抑制を期待できると考えている。環境に配慮した製品等の普及促進を図るための新たな取り組みについて調査研究していく。要望、都市部の自治体で宅配ボックス設置を推進する動きが広がっている。一定規模の共同住宅での設置義務化や宅配ボックスを無償提供し、再配達を減らす実証実験を行った自治体もある。設置の推進を要望する。長期保存可能な備蓄食について、答え、フリーズドライ製法の長期保存可能な備蓄食料は認識しているが、アレルギー対応などの課題があり採用していない。アレルギー面を考慮した長期保存可能な備蓄食料の確保に向け検討していく。要望、8年保存のアレルギー対応食もある。非常時の食事は炭水化物に偏りがちとなり、肉や野菜に含まれる栄養素が不足する傾向があるため、ビタミンやミネラルを摂取できるサプリメントの備蓄を要望する。個人質問、西野茂次、12ページ。本市の教員の勤務環境について、問い、現状と展望について伺う。答え、教職員の勤務環境の改善は、子どもたちに関わる時間の確保において重要である。これまで公務支援システムの導入や授業時数の見直し等働き方改革を実施してきた。本年度保護者用アプリ「こどもん」を導入し、児童の欠席連絡、文書配布など業務の効率化に努めている。部活動の地域移行など、今後も継続して働き方改革の取り組みを進めていく。要望、今定例月議会に提出の補正予算で国の交付金を活用した教育 DX を推進する事業の経費が計上された。既存の公務支援システムと別の端末で運用されているヨースやこどもんと連携し、業務の効率化を図ることを要望する。こどもんは保護者、教職員双方にとって利便性の高いアプリである。周知徹底し、すべての保護者に登録いただけるよう努められることを要望する。また、 教員用端末のハイスペック化、スクールサポートスタッフの増員、教科担任制の中学年までの拡充など、教職員の業務負担軽減を図り、教職員がさらに子どもたちに向き合う時間を確保できるよう要望する。今市の医療 DX の現状と展望について、問い、現在国においてマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、今年度に健康保険証の廃止や全国医療情報プラットフォームの構築が進められている。本市の医療 DX の現状と今後の展望について伺う。答え、令和7年度末までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できるよう全庁的に準備を進めている。自治体システムの標準化の取り組みにより、健康医療、介護分野でより効率的な行政サービスの提供が行えるよう、全国医療情報プラットフォームの構築につながる取り組みを進める。今後も国の動向に注視し、本市医師会や医療機関と連携し、取り組みを進める。要望、マイナ保険証のメリットや医療 DX の必要性を市民に広報啓発し、医療の DX 化を推進するよう要望する。また、介護施設等とも連携し、進めていくことを要望する。個人質問、久山佳代子、13ページ。高齢者や難聴者のための軟骨伝導イヤホンを町内の窓口に、問い、マスクの着用や飛沫防止パネルの設置による聞こえづらさや、大声で話すことにより個人情報を周囲に聞かれるリスクを減らすことができ、難聴者のプライバシー保護にもつながる軟骨伝導イヤホンの導入を。答え、聞こえづらい方への対応として、意思疎通支援員による窓口での支援や筆談などの個別対応に配慮を行っている。軟骨伝導イヤホンは、窓口でのコミュニケーションの新たな手段として期待できると考える。要望、軟骨伝導イヤホンの試行的導入を要望する。気象防災アドバイザーの採用を。問い、自治体において気象台では手の届きづらい部分までよりきめ細かな支援を期待ができる気象防災アドバイザーの採用について伺う。答え、近年の気象状況は、前線停滞による大雨や局地的な豪雨の発生が増加傾向にある。全国的な先進事例も注視し、災害発生前から適切な対応が取れるよう、体制整備について調査研究していく。保育ソーシャルワーク、地域連携推進員の導入を。問い、保育ソーシャルワークを保育現場で実施することが有効な理由として、乳幼児と保護者が家庭外で早期に接点を持つ保育園という現場が窓口になることで、課題を抱えて誰にも相談できずにいる子育て家庭にいち早くアプローチできることがある。保育ソーシャルワークの導入について伺う。答え、現時点で導入は考えていないが、町内関係部署及び保育所等の関係機関との連携を図りながら、児童虐待の未然防止等に努めていく。本市の斎場においてペットの個別火葬を。答え、本市の斎場設備は動物を火葬する炉が一基であり、個別火葬にかかる時間を確保することが困難で、飼い主が安心して収骨等を含む最後のお別れができる空間もない状況である。民業圧迫の恐れがあること等を踏まえると、ペットの個別火葬を取り入れることは難しい。意見書を可決しました。14ページ。災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書。 情報通信技術の進歩や様々なサービスの拡大により、インターネット上には膨大な情報やデータが流通しているが、その中には事実とは異なる偽情報や誤情報が流されることもある。特に災害発生時における情報は、多くの人々の命に直結する重要なものであり、その活動を大きく阻害する偽情報の拡散防止は喫緊の課題であり、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築に向けての支援を積極的に推進するよう求めるもの。聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書。社会の高齢化に比例して難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の一つと言われており、また難聴になると人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。現在は様々な難聴者に適用できる聴覚補助機器等の選択肢が整っているが、さらなる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防とともに高齢者の積極的な社会参画を実現するため、聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取り組みを強く求めるもの。選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書。日本では婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改正や事実婚、通称使用などによる不利益不都合を強いられる人が多く存在している。夫婦同姓を法律で定めているのは我が国だけであり、婚姻の際 96% が夫の姓になっており、間接的な女性差別だとの指摘もある。選択的夫婦別姓制度はあくまでも選択によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、また改正を望まない者は夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みであり、この選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を早期に行うよう求めるもの。委員会審査のあらまし、15ページ。議案は各委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。現行健康保険証一律廃止の撤回を求める請願。不採択とする討論。マイナ保険証で医療機関を受診の際、本人が同意した場合、特定健診や診療、薬の情報を医師と共有でき、重複検査や重複投与、禁忌薬剤投与のリスクも減少する。また、マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単であるなどのメリットがある。健康保険証の廃止について不安な国民もいることから、最長1年間は健康保険証が有効となっており、マイナ保険証の利用登録をされていない方について、当面の間、保険者が必要に応じ、資格確認書を交付できる対応が取られ、医療体制と整合性が図られているため、不採択。採択とする討論。請願の趣旨は、マイナ保険証の否定ではなく、現行の健康保険証を残してほしいというものである。マイナ保険証の利用率は、本年4月時点で 6.56% と低く、医療現場では広がっていない。また、マイナ保険証によるトラブルが起きており、個人情報を自治体が管理するのではなく、地方公共団体情報システム機構による取り扱いへの不安がある。マイナンバーカードの取得は任意であり、マイナ保険証への強制はすべきではない。 市民の声を真摯に受け止め、使い慣れた健康保険証を残してほしいという率直な意見を国に届けたいと考え採択。審査の結果、不採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。大阪・関西万博へ子どもたちを招待することについて慎重な対応を求める要望。不採択とする討論。55年ぶりに大阪で開催される大阪・関西万博を子どもたちに体験してほしいとの思いがある。現時点で学校行事としての万博参加については、安全性等について担保された上で、校外学習を計画するための教職員による下見が行われ、最終的には教育課程の編成権を持つ学校長の判断で決定されることから、その判断は尊重すべきものと考える。本市教育長は、大阪府都市教育庁協議会を通じ、大阪府教育庁へ、子どもたちの安全安心な移動手段の確保などに関して、緊急要望を行っている。議会として子どもたちの万博への参加について、慎重な対応を要請することは、現時点で過干渉と考え、不採択。採択とする討論。学校行事で子どもたちを校外に連れて行く場合は、安全であることが大前提である。会場の夢島は、ガス爆発事故の発生や、汚染物質の埋め立て、津波等の災害時の対応や、交通の問題など、具体的な不安が多い。また、パビリオンが決まらないなど、教育的な観点からも、学校として行く意義があるのか疑問もある。大阪・関西万博に期待するのと、安全を確認して学校行事として行くことは別である。現場の先生たちを信頼し、学校に裁量権があると考えるが、子どもの安全を最優先に考えて、慎重な対応を求めることを議会としても表明してほしいと願う、この要望については正しいと考え採択。審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和6年度2024年度一般会計補正予算第3号。反対とする討論。大阪・関西万博の会場である夢島は、軟弱の地盤や有害物質を含む土壌、災害時には陸の孤島になるなど、危険な場所であると以前から述べている。肝心の安全対策や避難計画が取られていない中で、市としてこの万博を盛り上げるための予算が含まれており、反対。賛成とする討論。新型コロナの重症化リスクの高い方を対象とした定期接種化に必要となる経費や万博に関し市民が参画できる催しにかかる予算等が計上されている。市長が目標に掲げる生涯住み続けたい町大阪狭山市の実現と持続可能な行政運営に努力していただくことを強く要望し賛成。審査の結果、可決となりました。令和6年度、2024年度、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算、不採択とする討論、相次ぐトラブルにより、マイナ保険証への不信感が強く、現行の健康保険証の廃止に反対する声が多い。マイナ保険証に一本化するのではなく、現行の健康保険証と併用するべきと考える。既存の健康保険証の発行を廃止するためのシステム改修の費用を含む補正予算であり、反対。採択とする討論。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、資格確認書の交付等を行うためのシステム改修の費用が計上されている。 行政のデジタル化を進める一環として、オンラインでの資格確認を可能とし、保険医療の適用をスムーズにすることを目的とするもので、必要の予算が計上されており、賛成。審査の結果、可決となりました。政府議長室を開放します。16ページ。令和6年10月1日から、政府議長等と懇談することができます。この懇談は、市政及び議会に関することについて、建設的な提案等の意見交換を行うことを目的としています。議会報告会意見交換会を開催しました。17ページ。議会報告会意見交換会を令和6年5月25日土曜日に開催しました。意見交換会では、議員らが2つのグループに分かれて、みんなが作る街をテーマに話し合い、それぞれのグループで話題となった主なものは次の通りです。まず A グループでは、地域や自治会のことについては、自治会行事の参加者が減少している、対策を考えてほしい、独居老人対策が非常に難しい、近代病院の移転については、近代病院の移転に関する情報を公平公正に迅速に公表してほしい。サヤリンポイントについては、セブン銀行だけでは使いにくい、市民全員が使える取り組みにしてほしい。その他については、カスハラ対策の条例を作ってほしい。府営住宅の今後の計画について、大阪府から情報がもらえていない。市議会として大阪府や市の行政側に伝えてほしい。次に B グループでは、市政への関心については、パブリックコメントの関心を高める方法について再検討が必要である。自治会のことについては、自治会同士のつながりが薄れている。団体間で交流や意見交換をして、良いところや面白い取り組みを共有していければ良い。いかに負担感を減らして楽しさを増大させ、次の担い手を見つけていくか。魅力づくりは、子育て支援をもっと充実させて、本市への流入人口を増やすよう魅力発信を。魅力ある独特な取り組みを行い、他市にも大阪狭山の魅力を発信していってはどうか。立派な図書館を作って文教都市として発展してほしい。公共インフラは市民ふれあいの里をもっと広げて充実させてほしいといったことが意見交換されました。今回意見交換会でいただいたご意見ご要望などについては本市の行政側に対して必要なものはお伝えし、各議員の議会質問などの参考にさせていただくとともに、本市議会の活動をさらに充実するために活用させていただきます。6月定例月議会で審議された案件と議決結果18ページ。人事案件、副市長の選任、東の財産区管理会の財産区管理委員の選任、同意全員。令和6年度補正予算、一般会計補正予算第3号、国民健康保険特別会計第1号、可決多数。池尻財産区特別会計第1号、今熊財産区特別会計第1号、可決全員。請願、現行健康保険証一律廃止の撤回を求める請願、不採択多数。要望、大阪・関西万博へ子どもたちを招待することについて慎重な対応を求める要望、不採択多数。意見書、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書、聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書、可決全員。終わりの挨拶、19ページ。 以上で声の議会だよりナンバー231を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は朗読ボランティアグループタンポポの久保田でした。それでは次号までお元気で、さようなら。